時代は30年ごとに変わるわけですね。それも人の意識が大きく変わるんですよ。1930年は、軍服に身を固めた青年将校に若い女性がキャーッと言って憧れると、戦争はいいことだという時代だったわけです。もう今では信じられないって言ったって、そういう時代だったわけです。平均寿命は男女ともに43歳でしたからね、もう50歳以上の人はほとんどいないっていう社会だったわけですよ。それが30年経った1960年にはですね、日本社会はもうガラッと変わっておりまして、戦争および戦後の混乱期を抜けてですね、高度成長になるわけです。その時はもう本当にですね、それまで戦争って言った人はみんな平和、もう平和こそが大切だ、これからは高度成長だ、経済成長だと、もう全員が言ってたんですね。それはそうですよ。私はその時に、まあ少年時代だったわけですけども、もう冬になるとですね、冷たい水道で手を洗うわけですよ。女の子はですね、もうザクロみたいに割れた、あの日比焼けのこうね、霜焼けの手をしてましたよ。まだ女の子はその頃はお母さんの手伝いをして一生懸命洗濯してましたからね、まあ、洗濯にお湯が使えるような家っていうのはそれは裕福な家ですから大変だったんですよね。かわいそうに僕も少年時代思いました。トイレは汚くてね、もう底が抜けるような汲み取り便所で、もうほんと汲み取り屋さんが来ると臭くて臭くてしょうがなかったですね。もちろん家に風呂はありません。みんな戦後に建ったバラックに住んでました。だから少しでも早く、まあ、テレビや街頭のテレビを見てたわけですね。少しでも早く豊かになりたい、豊かっていうのは今で言う豊かと違うんですよ。家が欲しい、ね、トイレが欲しい、お風呂が欲しい、洗濯機が欲しい。洗濯機がそのうち手が届くようになりました時には二層式の洗濯機で一層で洗ってですね、それをこう隣に移して、それを今度ローラーのやつで絞るっていうね、それでも主婦にとってはもう大変な大変な進歩で、今まで洗濯板でゴシゴシやってたやつがですね、あっという間に洗濯ができるわけですから、夢のようなもんでしたね。冷蔵庫はその後少し経ってから手に入るようになりましたが、冷蔵庫が手に入るようになってからはですね、買い物が1週間に一遍でいいと、もう考えられませんね。それまでは1日2回行ってたから、あの女性解放つったって仕事できないんですよ。魚が腐っちゃいますからね。まあそういう時代でした。ですから本当に 2DK 夫人つってですね、 2DK の家に住むっていうことが本当に夢だったわけですね。公団住宅、家から駅から30分歩いても公団住宅の 2DK に入れるというのが夢だったわけです。私その頃思い出しますのはですね、石油ストーブを、まあ、1万円ぐらいでしたかね、買うわけです。やっとやっと買うわけですね。私の初任給が割合高かったんですけど3万円ぐらいでしたからね、1万円の石油ストーブってもう大変なんですよ。今で言えば10万円20万円のものを買うようなもんですからね、それも生活にゆとりがない。遠い量販店で買って、それも配達してもらうだけのお金がないので、一生懸命自分で持ってきました。家のそばは非常に激しい坂がありますもんですから、まあ、そこを持って歩くのに肩に担いでですね、やっと家まで運んだことを思い出します。しかしそれはそれなりで家族団結してですね、この苦労を乗り切ろうという精神力はみんなにありましたね。ですから不真面目な人なんていないし、もちろんニートなんて存在しようと思ってもですね、ニートなんつったら死んでしまいますからね、オタクとか全部死んじゃいますから。だからそんなこと言ってられない時代だったんですよ。だから高度成長が必要だったんです。今になってみればですね、成長成長って言うけど、環境を壊してまでなんて言うけど、環境を釣ったって死んじゃうんですからね。ですから栄養失調で死んじゃうわけですから、やっぱりある程度 2DK ぐらいの家がありですね、アパートでも何でもいい家があり、瞬間湯沸かし器はあって、それからひねれば水道が出ると、 井戸でしたからね、まあ、トイレも一応水洗のトイレが家の中にあって、まあ、お風呂もこれはお風呂が内風呂になったのはすごく後ですけども、まあ、どんなに風邪ひいて、まあ、外に出たらいけなくても銭湯に行かなきゃいけない、銭湯に入って出たらですね家に帰る前に寝覚めして湯冷めしてしまうわけですけど、悲しい時代でした。ですから平均寿命は、まあ、50をやっと超えるという、ちょうど高度成長の始まりが日本 の平均寿命は50歳でしたから、50歳を超えたのが、まあ、ちょうど戦後ですからね、まあ、そういう時代でした。その頃に求められた政党と政治っていうのは自由民主党と日本社会党だったんですよ。その2つの政党が、高度成長でいくのか、高度成長とともに生じる歪みですね、社会の歪みを直していくのかということで激しい論争をしながらですね成長していったわけですよ。やっぱりこれはね、もう非常に今で考えれば考えられませんけど、自由民主党も自由民主党として非常に成果を上げたし、何たって、1960年から1972年までの間は年率の成長率が 9% でした。それから後に石油ショックがあるから 4.5% に減りましたけどね、だけど給料はその間 8.8 倍になりました。私なんかも本当こう若い頃嬉しかったですよ。毎年毎年給料が上がっていく、そして生活が目に見えて良くなっていくわけですね。良くなっていくったってその今に比べれば話になりませんよ。それはこたつに入ってた時代ですからね。だけど良くなっていった、それは夢だったんですよ。テレビが家で見えてね、そして、まあ、暖房も少しずつ少しずつ良くなって石油ストーブになってですね、それまでは練炭ストーブかなんかで中毒になって死んだりしたもんなんですよ。やっと1980年ぐらいになってバブルになりですね、ジャパンアズナンバーワンと言われるように日本の工業が発達して一息ついたのが1980年ですね、まあ、その間石油がなくなるなんていう嘘をつかれましてね、マスコミに、あの石油がなくなるというのは石油がなくなるんじゃなくて、国際資本がですね、石油の国際資本がそれまでバレル2ドルだった石油を20ドルにするためにやった。しかしその時はもうすでに自民党がちょっとダメになってまして、日本社会党もちょっとダメになってましてね、それで国民側にで考える人たちがもう評論家も大学教授もいなくなっちゃったですね。ちょうど1980年ぐらいはみんながもう豊かになったんですよ。で環境意識とかいうのが少し出てきてですね、それで環境を守れとか石油を節約しろとかこうなってきたんですね。別に石油は節約する必要はないんです。もちろん節約してもいいですよ。だけど石油がなくなるっていうのは石油の値段を10倍に上げるための、原油の値段を10倍に上げるための細工でしたからね。もう自由民主党も日本社会党もそれを暴くだけの力はなかった。つまり高度成長は終わりに差し掛かってたわけですね。1990年における、まあ、91年かな、株価は3万8000円をつけて、現在でもまだそこまで行って、まあ、ギリギリ行ってる、行ってないですね。まだ2万8000円とかですから。ですから、その時代その時代でやっぱり政党は求められるわけですよ。自由民主党と日本社会党の政党としての価値は社会の発展と日本の社会構造の変化、人々の意識の変化、まあね、あの日本人というのは非常にいい性格を持ってるんですが浅はかなんですよ。だって貧乏な時は経済成長経済成長つってですね、みんなが豊かになったら今度は成長の限界とかですよ、それから成長だけを考えるとは 何だとかね言い出すんですよ。江戸時代が良かった、いやあなたね江戸時代どころか戦後の苦しさでも辛かったんですよ。それがね豊かになるとですね、特にあの武蔵野あたりに住んでいるインテリなんていうのはですね、パイプ吹かしてワイン飲んで いや環境が大切だ、今までの我々の方向は間違ってたなんて言ってるんですからね。あの頃リベラルが盛んでですね、嫌波の世界かなんかって雑誌があったんですけど、それを小脇に抱えてなんか洒落た格好して歩くのが流行ったんですよ。まあ今で言えば武蔵野市の外国人の、投票権を無条件に、無条件ですよ、無条件がいけないんですか、投票権を認めようというような人たちと一緒なんですね。自分は豊かだと、豊かになったばかりだと、コロッと意見を変えて、高度成長なんかなんだなんて言ってるわけですよ。まあひどいことになりましたね。まあそれが1960年から1990年の30年間でした。それでは1990年に我々は新しい社会が受け入れられる政党と政治を選んだでしょうか。それを次にお話をいたしたいと思います。